はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第618回ということで MC の石本です、はいはい、そしてもう一方はこの方です、
うんうん、新成人の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございますということで、まあ1月13日成人、まあ、実際生きは1月12日にですね成人式、はいはいはい、とかされてたと思うんですけども、あの前も聞いたかもしれないですけど、今だから新成人というか二十歳の集いかなんか、そんな形でやって、
成人にはもうなってるんですもんね。
新成人は18歳 の、 あの人たちが、高校3年生たちが今回なったというような形になるわけですね、
はいはい、ややこしいよね、はい、今福岡から帰ってきたんですけど、福岡市は今日やってたみたいですね、はい、
あそうか、ベイサイドだったらマリンメッセから流れてくる、
そうそう、結構な
そうですね、はい、
女性の方たちは皆さん振り袖を着てる方が結構たくさんいらっしゃる、はい、
成人式の話題になると毎回言うんですけど、うん、僕の時もマリンメッセで、僕の大学の試験がもう本当にその最中なので、長居がなかなかできないという話だったんですけど、
後から聞くと、
後から聞くと、そのマリンメッセ同い年の浜崎あゆみさん、MISIA さん、椎名林檎さんが全員マリンメッセにいたっていう、
すごいよね、
なかなかライブとかでも紅白とかでもそんなことそうそうなさそうだなって思うような、はい、3人がマリンメッセで揃ってたっていう話を、なんか後日談として聞きましたけど、
はい、マリンメッセには行くけど中に入らない人が多いっちゃ
う、そうですね、なかなかそうなんです、マリンメッセまではなかなかですね、はい、というところなんですけども、うん、今日のですねちょっと背景といいますか、はい、ズームなんですけど、ね、背景
バッチリと、
まあ、僕ちょっと深谷先生には見えますけど、はい、表彰式の状況で、はい、まあ、東国原さんが一番端っこにいて、はい、で仮装でですね、コスチューム部門のところで、はい、10キロの部で剣道少年剣道チームの、はいはい、指導の方々がですね、はいはい、この格好のまま10キロを走ったというところで、
うん、はい、
一人ちょっと僕らの職場の後輩なのなんですけども、
なるほど、はい、ちょっと待ってよ、このなんか、はいはい、このなんか名字は、はい、知ってるやつかもなっていう感じがしなくかな、
某先生 の、 子供さんたち、ね、ね、
某先生が私同級生なので、はい、
そうなんですね、
そうなんです、
今ど某小学校の校長先生をされてると思いますけども、
はい、はい、
同級生なんですね、そうなんですね、はい、で僕の同じ一番お兄ちゃんが僕と同じ職種なんですけど、
ああそうなんですね、はい、
そうなんです、でそれでなんかなかなか給水ができませんでしたと、そりゃそうだろう
って確かにね
でもこれで10キロの分で10キロ完走したっていうので、
すごいよね、ま
あ、東国原さんもで頭おかしいんじゃないかって言ってました
本当どうやって給水、ストローとか持ってたんですか、
ね、そうそう、もう諦めたって言ってましたね、はい、たけし軍団でもやらないみたいなこと言ってました
なるほどなるほど、確かに確かに
、はい、そんな感じの、まあ、はい、新州マラソンも、
はい、某ダダモレさんは参加されたんですかね、はい、
某感染症でですね、
出た、
はい、
もうなんか、はい、最近多くないですか、なんか、はい、ふるさと納税多くないですか、
そう
なるほどなるほど、
まあ、ちょっとまた話がそれるんですけど、毎回ですね、僕もマラソン大会の前は味吉さんにカツ丼を、はい、食べに行くんですけども、はい、この日はですねちょっと、うん、味吉さんからおそらく前日はいませんという話を伺って、
やっぱり、
はい、
うん、でどこにいたか大体予想がつきます、
京都の方に行かれるというところで、ちょっと先にその話をしようと思うんですけども、
はいはい、
まあ、全国都道府県対抗女子駅伝、うん、まあ、各出身 の、 都道府県に分かれてですね、で、はいはい、優勝したのは京都がもう圧倒的に強くて、ね、
はい、
独走で、はい、京都が優勝 勝したんですけども、長崎県代表7区の、4キロの区間ですね、ずっと下りでスピードがすごく求められる区間で、はいはい、味吉さんの娘さんですね、末永ココナさんが、福岡大学4年生ですね、出場して、はいはい、それで、はい、無事たすきを渡したというですね、そういう、
素晴らしい、
はい、で結構ですね、今回混戦で京都以外はですね、もうどこも、うん、4人ぐらいの塊だったりとか、じゃかじゃか中継のところ、なんかせわしない感じだったんですけども、まあ今回はその時ですね、長崎確か10何位ぐらいだったと思うんですけども、
12位で受けたんです。
そう、12位でしたかね。長崎の周りだけはですね、はい、たまたま単独走で、だから、はいはい、末永さん、めちゃくちゃ、テレビに映って、
ココ、はい、ちゃんの時は、はい、わかんないですね。はい、その、最終区が12位かな。
なるほど、はい。で、確か10から12、それぐらいだったと思うんですけど、で、それで、たすきリレーの時はもうすごく一人だけ大写しになってたので、
おお、素晴らしい。
はい、
っていうような感じで、私はい、朝から神社の総代の仕事でずっと行ってて、はいはい、で帰ってきた瞬間に、はい、今ココちゃん走ったのにって言われたのを、はい、ものすごく覚えてて、今たすき渡ししたところだったとか言われて、
はいはいはい、
そうって、何十秒かのタッチで見れなかったと思って帰ってきました。
もう僕はそれこそ新春マラソンが終わって、まあ、7区っていうのを聞いてたので、まあ最初スタートのところは見えなくても7区までには戻れるだろうと思って急いで家に戻って、は
い、
見たんですけども、とこに伏せてるダダ漏れさんからいっぱい暇そうに駅伝をずっと見られてます。で途中経過どんどん送られてきてました。
多分ですね、はい、そう3日ぐらい前にちょっと用があってメッセージした時に、はい、なんかダウンしてるみたいな、
そうそう、
回答が来ましたので、ね、はい、返事が来たんで、はい、んこれはもしかしてって
そうです。ちょうどそれで先ほど言った話に戻ると、アジエスさんに行く直前ぐらいにですね、
はいはい、
その日の昼、2時3時ぐらいに連絡が来て、うん、それで、うん、8度出たって言って、
なるほど。
でそれ検査してって言ったら、で今日はちょっとやめときますって言って、で翌日検査したらっていうような形だったみたいで、はい、はい、個人情報ダダ漏れしてますけど、はい、そんな感じでしたけども
、ね、いつになったら出走するんですかね、はい、最近パドックにも現れない状況になってますけど、
はい、ウルトラマンの時はですね、はい、ちょっと擁護しますと、スタートまではしてますから
、そうですか、
そうスタートして30メートルでリタイアしただけで、
なるほど、
DNS Do Not Start じゃなくて Do Not Finish という
なるほど
DLF だったと言ってますけど、今回は DLS だったというところで、
なるほど、
はい、いやでも今回新春マラソン寒かったですね、もう本当にですね、なかなかスタートするまでがもうまあ車も混んだりとかするのでちょっと早めに行ってたんですけども、
はいはい、
スタート僕は3、40分ぐらい前に会場に着いたと思うんですけども、はい、もうじっとしてられないというかですね、もう
なるほど
じっとしてたら寒くて、そうです
ね、風も強かったですか。
そうですね、北西からの風だったので、最初スタートしてから三軒茶屋に行くぐらいまでがもうずっと逆風でですね、冷たい風が、はい、そこからは結構比較的追い風で、最後またクヨシを越えるあたりで追い風、向かい風になってくるっていうですね、そんな感じでしたね、はい、
なかなかコース的に北風、はい、冬場は辛いコース
でありますね。そうですね、はい、でそれし、レースが終わった後にちょっと僕日帰りというか一泊二日で対馬に行ってたんですけど、
はいはい、
ちょっと用事があってですね、で今日朝帰ってきたんですけど、
はいはい、
もう船の揺れ方がですね、
うん、半端なかった
は、昨日のジェットホイールすごかったですね。
へ、はい、私昨日の最終のジェットで福岡にちょっと用事行ってたんですけど、
はいはいはいはい、
ここまで 沖の方は揺れてはなかった、
あのやっぱりあの北西の風になると対馬海峡はもろに受けるというかですね、
やっぱりね、はい、赤い霊の船がひびが入るぐらいですから、
そうですね、
なんか昨日もみんなが今日も止まってるな、
はい、あ、まだありましたか、
止まっております、はい、いつまで止まってるんだろうなって、
はい、あれですね、もうあのどこも引き取ってくれないでしょうからね、もうあそこに、
う
ん、
そうですよね、
はい、だったら
あの前もあそこに止めていて、はい、1日いくら経流量かかってるのかなって思いながら見てます、はい、
だったらなんか改造して海上レストランかなんかにしてもいいのかなとか思ったりするんですけどね、
はい、ここはね湾内だったら大丈夫でしょうけどね、は
い、そうですね、いやだからもうまあ湾内
で逆にジェットエンジンだから
そうそうスピードがそうですね、だからもうあの門司港レトロのところにですね、あのロバート秋山さんのお父さんがやってる、はいはい、もう停泊したままそのままレストランにしてるっていう船があるんですよね、
そうなんですか、
はいはいはい、だからもうそんな感じで、あのどっか景色のいいところに係留してですね、
生き島に持ってきていただければ、
は
い、
なるほど、はい、某湾とかに持ってって、はい、はいというところで、
あ、誰かの船が出れないようにくっつけてしまう、
はい、そんな感じで、はい、で新春マラソン自体は、まあ、先ほど風も強かったと言いましたけども、まあ、走り出したらですね温度的にはちょうどよくて、うん、結構皆さん、はいはい、いいタイムというかですね、僕はその、まあ、ハーフマラソンの部に出てるんですよ、毎年恒例なんですけど、僕はいつも最初は飛ばさずに出るんですよね、はい、でまあ、いつも練習してるぐらいのペースからで体調を見ながら徐々にペースを上げていくっていう形なんですけど、うん、新春マラソン恒例ですね、みんなスタートからが早いんですよね、
なるほど、
ペース大体ですね、まあ5分40秒でいったら2時間を切れるぐらいで、それで、うんうん、まあ、大体7分台ぐらいでいったら、まあ、普通に完走は問題なくできるかなぐらいだから、はいはいはい、7分台ぐらいでいけばいいとか、僕6分半とかで走ってて、うん、最後尾車が見えるぐらいのですね、みんな飛ばすなと思いながら、某スポーツ店主さんとかとも会いながら、
はい、
みんな早いねっていう話をしながらちょっと走ってたんですけども、うん、おかげでですね、だからすごくモチベーションが上がるのが、後半僕はスペースを上げていくもんだから、うん、はい、どんどん抜いていけるんですよね、その時ですね、だから新春マラソンの時はテンション高いまま走り続けれるっていうような、はい、そんな感じで、でもまあ今回最多出場って言ってただけあって、本当に結構人が溢れてて、でポツポツ当該から来られた方もなんかいらっしゃったりとかですね、
素晴らしい、
で相変わらず3年生4年生保護者層もあって、
出た、
はい、ちょっと同業の後輩が、はい、いたんですけど、3年生と一緒に走ってもう、はいはい、しばらく顔真っ青の状態
そう、あれ、はい、多分ね日本で何より辛いマラソンだと思いますよ
もう来年もやろって言ったら、ああそうなんで、今年よりもきついと思うのでって言ってから
そうですよ、はい、あんな親をズタズタにするスポーツ競技はないと思います、
はい、
親の遺伝が、
はい、終わった後の、はい、
昨日まで宿題しなさいとか言ってるのに、そう、その日は言えないっていう、
はい、そうですね、はい、パパも痩せてよとかですね、そういうふうに言われてしまうんじゃないかなとですね、でまあ新春マラソン恒例の引き通しとぜんざいも振る舞われてというところで、はい、はい、今年なんか行き通し、まあ、僕がたまたまだった時はえらい具だくさんでですね、なんか、うん、具8割スープ2割ぐらい、それぐらいの、
はい、勢いで、逆にスープ大変、スープ足りなくて、そうそ
う、足りなかったんじゃないかなって思うぐらいですね、具がたくさんで、はい、すごくいい引き通しでしたというところで、
素晴らしい、
はい、でまあ僕自身の結果を言いますと、はい、先ほども言った通りどんどんペースを上げていて、まあ、先ほど5分41秒ペースで1キロですね、5分41秒ペースで走っていったら、うん、キロ、2時間を切るっていうですね、よく、はい、5分41っていうのはマラソンでいうとかサブ4ペースって言われるところなんですけど、うんうんうん、まあこれを今回そこまではいかなくてもそれに近いペースで走ろうかなと思って、うんうんうん、で 徐々にあの最初の、半分ですね 10キロ11キロぐらいまでは全体のペース、まあ、キロ6分ぐらいで行ってて、うん、6分切るぐらいで行けたんですけども、そこからあのペースを上げていって16キロぐらいのところで全体あのキロ5分45秒ぐらいまで来たので、あこれ後半あのちょっと悔しいの坂とかあるけど、あっこからの下りとか一気に飛ばしたら2時間切れそうだなと思ってた矢先に、まあ、うん、残念ながらの抗がん剤の副作用なら足がつるっていうところが やってきて、
はい、
もうあの16、18キロぐらいはもうあの何度も何度もストレッチをしながら走って、そこでまあ諦めたけど、まあ、ストレッチをしてちょっと歩いた成果も出て、まあ、残り3キロぐらいは無事に走ることができたというような、そんな感じで結局、2時間8分ですよね。2時間8分ぐらいだから、あの足つらなかったらいけたなとちょっと思いながら
もうちょいですね。
そうですね、はい、あのちょっとあの途中で折り返しぐらいでもう一回芍薬甘草湯飲まなきゃいけないかなと、
なるほど、
はい、というようなそんな結果だったので、まあ、自分的には2時間10分があのスタート前の目標だったので、まあ、その目標が達成できたのでよかったかなというような、うん、はい、そんな感じで、まあ、先ほども言った通りその後ダッシュであの行って、女子駅伝を見てっていう感じですね、はい、昨日はあの対馬で祝杯を挙げてという感じで、はい、先ほど今日の今朝帰ってきましたというそんな一日を過ごしました。じゃ福岡は今回要件としては、
あ、軽く、はい、某映画をちょっと 見とかなきゃいけないかなっていう、
某映画、ああ、洋画、
いえいえ日本画ですね、はい、珍しく日本画で、
ほうほうほうほう、まあそこら辺はじゃ あの後日は
料理系のやつでございますね。
料理系、料理系の某映画、はい、なんだろう、邦画、
邦画で、邦画で、はい、今一番はあの何だっけ、はい、あの細胞のやつですよね、一番売れてるのね。
なるほど、あ、あの細胞じゃなくてですね、
細胞じゃなくてです、細胞、はい、細胞面白くなくて私は見ませんけど、
はい、
漫画もなんか一巻読んだだけで、はい、どこのこれが面白いんだと思いながら、
はい、なかなかですね最近あのどうしてもあの配信系があるからですね映画館に、はいはい、行かないというですね、あの映画業界には申し訳ないような、
ちょっとなんか正月にね甥っ子とねめっちゃ盛り上がりましてね、はい、あれ面白かったよねっつって、あの某ドラマをやってたんですけど、はい、5年ぐらい前に、
はい、
グランメドン、グランメドンですね。
あ、なるほどなるほど、あのキムタクさんが出るやつですね、はいはいはい、なるほどなるほど、
今ちょっと多分そろそろ終わるんじゃないかっていうので、はい、ちょっと時間が空いたんでちょっと軽く見てくるかっていう。
なるほど、僕はあのちょっと今あの間違った方向を調べてたんで、孤独のグルメの方を調べてます。
なるほど、そっちはね、そっちをちょっと
見、なんかあるって
言ってましたよね、見たかったんですけどね、はい、
劇場が孤独のグルメですね、はい、あのこれも多分今やってますもんね。
そうそうそう、やってるんですよ、はい、だちょっと時間帯どうかなと思って、
はいはいはい、
なんか見たいなと思ったんですけど、たまたまちょっと、ドラマも面白かったしスペシャルも面白かったので、
は
い、なるほど、ぜひ見てない方は、
はい、
まあ、キムタクはいつものキムタクなんですけど、
なるほどグランメゾンパリですね、これですね、
そうですね、
はい、
うん、面白かった、ほうほうほう、30億いくんじゃないかって結構2位ぐらいで、
うん、そうですね、今
結構それなりに入ってます、
邦画ランキングも2位になってますね。1位はあの先ほど福山先生のおっしゃった細胞の、
そうそう、細胞のやつ
のことですけども、はあはあはあ、ちょっとそうですね、はい、僕あのごめんなさい、あのドラマを見てない、ちょっと、TBS ですね、
はいはいはい、
TBS ということは多分あれ、
ネットフリーに出てます
ね、あ、ネットフリックスがあるんですね、
あれにも出てますね、
ユーネクス
とかにも出てると思う、
TBS 系だったらですね、
はいはいはい、
ドラマ、国内ドラマ、あ、もう一番上に言いました、
年末にスペシャルやったんですけど、
はい、
そのスペシャルの方が個人的には面白かったかなって思いながら、あの 家族的にも、はい、そっちの方が面白かったよねみたいな話になったんですけど、ね、
このグランメゾン東京ってやつですね、
そうですそうです、
はい、あ、これあの U-NEXT であのグラ、もう特集でグランメゾンパリ公開記念という形でここであの、うん、もう項目がありますので、ちょっとあのグランメゾン東京、
ね、すごい見たことない人は、はい、まあまあ面白いドラマだったなと思ってます、
ね、星もあの あの5つ星で、まあ、グランメゾンは3つ星でしょうけ ど、 動画自体は5つ星の評価を受けてるので、ちょっとこれ、ね、はい、ちょっとぐったりしてる時にでも見てみようと思います。
そうですね、
はい、
まあ、ちょっとねフランス料理店とかもね、はい、駅でもね、はい、あるといいですね、はいはいはい、
そうですね、なんかそんな話がもしかしたらみたいなですね、そういうのがあるかもしれないですけども、
ね、
はい、どっかで、はい。そしてですね、ちょっとそろそろニュースにも行こうかなと思うんですけども、はいはい、ちょっと面白いニュースを見つけたので、うん、長崎新聞のですね1月8日の記事なんですけども、うん、スーパーの店員から V リーガー、V リーガーのバレーボールチームですね、バレーボールリーグですね、はいはい、V リーガーへ、壱岐出身の27歳長島文也君でいいですよね、これ文也さん、うん、島の子たちへの道しるべにということで、記事、これまあ無料記事なのでちょっと読んでいこうと思いますけども、昨年1月熊本県八代市に誕生した熊本男子バレーボールチーム熊本ビレックス、2年後の V リーグ参入を目指して精力的に活動を続けているというところで、そんな新進チームのキャプテンを務めているのが、うん、昨年末ということなので、2025年1月なので多分ギリギリ24年12月まで壱岐市のスーパー精肉売り場で働いていた長崎文也さん、壱岐商業高校出身が、1月から八代市に移住して本格的にプロ選手を目指した一歩を踏み出したということで、スーパーの店員さんで島の人々は買い物客の応援を受け、27歳の異例の挑戦が始まったというところで、はい、で、郷の浦中学校1年生からバレーを始めたらしいんですけども、まあ、選手たちで一度も脚光を浴びた経験はないと、で中学3年で身長は180センチを超えたものの、うん、部員不足もあって試合で勝った記憶もあまりないというところで、県大会1回戦突破っていうのが唯一の好成績だったというような感じらしいんですけども、うん、そこからちょっと面白いのが、その学生時代ですねには筋トレにハマって筋肉美を競うフィジークの大会にも出場した経験があると、うん、はい、で福岡で過ごして2019年に壱岐に帰ってきたらしいんですけども、まあ、地域の社会人チームバレーボールチームですね、でそこでダイエットの一環程度で始めたらしいんですけども、楽しくてそれで週に一度も毎週毎週練習参加するようになってきて、そして筋トレも続けてというところで、ジム通いと仕事で肉を切ることっていうところで鍛えていきながらですね、そしたら思いのほかなんかジャンプが飛べるようになってきて、最高到達点高校時代よりも高い20センチも高い3メートル30センチまで飛べるようになったと、はい、
3メートル30ってすごいですよね、
はい、でなぜじゃあ安代につながったのかという話なんですけども、小学校地元の小学校クラブでコーチをしてたらしいんですけども、うん、たまたま保護者の方が熊本ビレックス の、 代表の方とつながりがあってチームを創設した、うん、そして選手を募集しているっていうことをそれで教えてもらったと、で、2月トライアウト受験をしたと、でそして、はい、自主練とかをしていったら、もう他のなんか熊本県で鎮西高校という有名な高校がありますけども、はいはい、そこの選手出身者ばっかりでなかなか圧倒されたんですけども、結果は合格ということで、うん、はい、代表の方も他とは目の色が違う、プロを目指す本気度が伝わってきたと高く評価してくれたということで、はつらつとした人柄も認められ、チーム最初の主将に抜擢されたというですね、はい、で熊本に移ってからは母体チームの母体ですね、熊本スポーツクラブの社員として業務と練習の両立を今している、身長185センチ体重79キロでポジションはオポジット、ごめんなさい、このオポジットというポジションがよく分かってないんですけども、まあ、攻撃に専念するいわばエースが務めるポジションということで、はい、で周り大卒の若手ばっかりらしいんですけども、まあ、27歳でこう引っ張っていくぞということで、長島さん、島出身でもこんなにやれるんだ、子どもたちに思ってもらえるように頑張る道しるべになりたいというような、はい、 くふうに語っているというところで、まあ、V リーグ参入を目指しているチームなので、今すぐなかなかテレビとかそういうところで見ることってのは難しいのかもしれないですけども、2年後ですね、うん、参入してからはもしかしたら長嶋さんの活躍がテレビとかでも見れるかもしれないので、
うん、
V リーグってどっかで中継なんか配信サイトとかやってるんですかね。
どうですかね、はい、あれでしかやってないんじゃないですか。それこそ、
そもそも
ネット配信とか、
はい、ですね、V リーグ、 V リーグ、あ、なるほど、仕組みが、ですね、 V リーグというのは、今ですね、もう V リーグっていうのはなんか昔の V リーグとはちょっと違ってて、 V リーグの上に、うん、SVV リーグというですね、なんかそれがトップリーグとしてありまして、それで、で V リーグが、まあ、サッカーでいうところ J2 みたいな存在になってるみたいですね。で、例えば九州のチームだと、まあ、SV リーグ女性だったら、まあ、有名な佐賀の久光製薬ですね、
はいはい、
久光スプリングスだったりとか、
素晴らしい、はい、体育館でした。
あそこですね、はい、
はい、使わせていただきましたけど、はい、
で男性チームは九州はいなさそうですね。で、その下 の V リーグの方には九州から福岡ウイニングスピリッツっていうチームと、フリーゴラッド鹿児島というチームで、女子ではカノアラウレアーズ福岡とフォレストリーブス熊本というチームがいるというところで、まあ、男子の熊本のチームはまだ、いないということなので、そこを今目指しているというような、はい、形になるみたいですね。でも、まあ、J リーグとかもそうですけど、やっぱ地域密着で、どんどんどんどんですね、チーム数が増えて、今 J リーグも最初10チームから始まったところが、今や J1、うん、J2、J3 で60チームで、
ね、
ついに J リーグから降格するっていうようなことまで起き始めてるっていうような今状況なので、この熊本ビリックスもですね、まだV リーグバレーどんどん裾野を広げてっていうところでチーム数も拡大していくでしょうから、いつの日かちょっと応援してみたくなるようなですね、はい、そんなチームかなとですね。ビリックスありました、ありました。でなんかですね、そのビレックスのですね、今X、 旧ツイッターですね、はい、サイトがあるんですけども、なんか
ですね、いつまで言うんだろうね旧ツイッターっていつまで言わされるんだろう
現 X とか言うかもしれないですけどね、
ツイッター。あ、本当本当そうですね。
でこの長嶋さんですね、なんかチームからすごく愛されてるのがですね、
はい、
ビレックスほぼ毎日X を、2日に1回ぐらいですね、更新してるんですけども、うん、過去4回ぐらいの更新はですね、今日のキャプテンです、うん、本日のキャプテンです、本日のキャプテンです、うん、本日のキャプテンですって言ってですね、4投稿連続でその長嶋さんがだけ の投稿になっているということで、八代入りした姿で、多分必勝祈願に行った姿で、食事をしている姿、そして後ろの廃棄みたいな回転寿司に行ってる姿とですね、長嶋さんすごく愛されてるなっていうのをすごく、はい、感じるようなところですので、はい、でカレンダーとかもですね、はい、1500円で郵送も可能というところで売ってますので、もしファンの方がいらっしゃいましたら、
は
い、ご交流いただけたらなと、はい、あとインスタグラムもあるみたいですね、ぜひちょっとちょこちょこ僕も覗いて長嶋さんの活躍をちょっと見届けてみたいなと思いますと、はいはい、でインスタグラムといえばですね、はい、ちょっとあとちょっとだけ時間があるので、最近行き交通さん
うん、
が時折ですね、勝手にアーカイブブック紹介って言ってですね、今回6日前の投稿がボリューム3って書いてるんですけども、うん、当時のバスの画像などというところで、ちょっと福山先生にも、こちら、あらあれあごめんなさい、あれまあいいです。すいません。後で送ります。はい、勝手にアーカイブというところで、伊州丸っていうですね、うん、バスがあったみたいで、昭和32年の、バスだそうです。で、はいはい、何せ古いブックたちなので、当時の本町の発着所とかもですね、映ってるんですけども、ちょっと
なんか覚えてる、
はい、メッセージでお送りいたします。
なんかね、今船にあるような はい、ハンバーガーの自販機とかがあったのをなんとなく記憶します。
30年後の路線バスで貸し切りバスもですね、なんか昔でいうオート三輪のような、あ、石馬だ、ごめんなさい、船でした船が、そのアーカイブの中に、あの石馬の初就航時という写真が乗ってるような感じで、で石生丸初就航お祝いデコバスってですね、あの先ほどのバスをデコレーションしてるんですけども、はい、ちょっとあのすごいですよこのデコレーション。ちょっと福山さん、写真、ここの写真だけちょっとパッと送りますけども。
なるほど、
はい、
もうあの当時の発着というか、はい、さすがにこの当時の発着所は覚えてないな
ああ、なるほど。
デコレーションというか、そうそう。
もうなんか、あの、いろいろなんか、あの、上に乗っけたみたいな、なんか、そんな感じのデコレーションになってますけども、ね、万国旗なんかも、
あの、今だと、電飾だったのかな、これ。
はい。あ、そうかもしれない。今の同行法だったら多分ダメっぽいような、そんな
デコレーション、ね、
だと思いますけども、そんな感じの。なので、あの、行き交通さんですね。あの、うん、ので、あの、インスタグラムで検索していただいたら、この勝手にアーカイブ出てくると思いますので、ぜひご覧になられてください、と、はい、いうところで、時間が参りましたので、今週の一番ポッドキャストこの辺で終わりたいと思います。